井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます。仙台絵里です。はい、今日はですね砂川さんがお仕事のためお休みというわけで一人ぼっちで初の放送をしていきたいと思います。はい、そんなわけで今日は皆さんからいただいたメールを読んでいきたいなと思っております。早速、読んでいきたいのですが、今日はそうですね、仕事と遊びだったら遊びの部分の方が強い放送になるような感じだと思います。はい、それでは読んでいきましょう。大将正宗さんからいただきました。ありがとうございます。仙台さん、砂川さん、こんにちは。収録お疲れ様です。お二人は旅行に行く際、旅行に必要なもの以外で必ず持っていくものってありますか？僕は御朱印帳を必ず持っていくようにしています。旅先や遊びに行った際に立ち寄った神社仏閣で御朱印をいただくのをちょっとした趣味にしていて、旅先の記念やお土産にもなります。現在御朱印帳を2冊持っているのですが、1冊目の広島県の厳島神社の御朱印帳が埋まったので、2冊目は兵庫県の生田神社の御朱印帳を使用しています。各御朱印帳にも特徴があり、厳島神社の御朱印帳は綺麗に厳島神社の鳥居や本殿がプリントされ、生田神社の御朱印帳は神社の門である桜がプリントされており、御朱印帳だけでもお土産として持って帰れるのがいいですね。僕の住む京都だけでもかなりの数の神社仏閣があるので、地元の御朱印はできる限り集めたいと思っています。では、寒い日が続いていますので、十分にご自愛くださいね。それでは、というメッセージいただきました。ありがとうございます。いいですね。私もですね、御朱印帳持ってます。何冊持ってたっけな、結構持ってるんですよね。一番最初に御朱印帳のことを知って集め出したのが今から15年くらい前でしたっけね。はい、最初は東京にある東京大神宮っていう神社の御朱印帳を一番最初に授かってで、それをですね集めていたんですが、もう全部書く場所なくなっちゃったので次っていう感じでどんどん増やしているんですけど、なんかこう、わかります。集めたくなっちゃう気持ち。御朱印もですけど、御朱印帳も本当にそれぞれの神社仏閣で違って、可愛いとかかっこいいのたくさんあるので、よかったらという感じで。で、ある時、神社仏閣じゃないですか。まあ、神社って、なんていうのかな。その御朱印帳を、神社は神社、お寺はお寺で分けてる人をこう見てですね、あ、なるほどと。確かに今まで一冊の御朱印帳に神社もお寺も両方とも納めてきたけど、確かに分けるのもいいなと思ったんですよね。なので私、推しのって言うとあれですけど、推しのお寺があって、それは浅草にある松千山正殿っていうお寺になるんですけど、このお寺が私の、なんていうんですかね、一番、好きなお寺、推しというか推し活中、そうですね、多い時には1ヶ月に1回、1週間に1回とか参拝していた時期もあって、なんかそこに行くと、その気分がですね、リセットされるのがすごく、なんていうのか、気持ちよくって、ずっと通っていたんですけど、とても変わったお寺で、本殿に奉納するのに大根をお供えするっていうちょっと変わった神社なんですよ。あ、神社ない、お寺なんですよ。なので皆さんも東京に来ることがあったら、とてもコンパクトなお寺で可愛らしいお寺なんですけど、よかったらぜひ行ってみてください。今まで見たことがなかったような光景が広がっています。本殿に行くとたくさんの大根がお供えされているんですね。で、帰りに本殿から出ていくと、お下がりとしてお供えされていた大根がたくさん置いてあって、持って帰っていいですよっていう風に、お裾分けというかね、分けていただけるっていうようなこともやっているので、私はたまに この後予定がない時とかに、あの、大根をお下がりでいただいて、あの、なんですか、その日の夜の、あの、味噌汁とかに入れたりとかしています。おすすめです。で、そうですね。あとは、私、京都に、あの、去年だったかな？夏に遊びに行った時に、清明神社に行ったんですね。で、清明神社にも一度行ってみたいと思っていたんですけど、また、これもね、あの、京都の可愛らしい、あの、神社で、安倍の清明を、お祭りしている神社ということで、一度行ってみたいなと思っていたんですけど、すごく素敵な神社でした。で、あの、御朱印帳がですね、あの、大体御朱印帳って開くと、あの、そこに直に書いてもらうか、まあ、後から書いてもらったものを糊で貼るかなんですけど、その清明神社の御朱印帳は、あの、ポケット式になっていて、その透明のポケットがいっぱいついていて、こう上から、あの、ファイリングできるような感じの、とても機能的な御朱印帳になっていますので、よかったら、あの、京都に行った際、皆さん、あの、清明神社にも行ってみてください。とても素敵なところです。はい。そしてですね、AN さんからいただきました。ありがとうございます。仙台さん、砂川さん、おはようございます。おはようございます。私がやってみたいことといえば、株式投資について本格的に学ぶことです。親友がよく投資の話をしてくれるのですが、その内容がとても興味深いんです。細かいことはまだ理解していないですが、少額からでも投資を始めることで大きな利益とはいかなくても、数年後には、資産が増える可能性があるそうです。もちろんリスクもありますが、リスク管理や市場の動向をしっかり理解しながら少しずつ経験を積んでいけたらいいなと思っています。とはいえ今の市場はかなり混沌としているようですけど、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。すごいわかります。私も全然投資とか、まあ、株式投資とかについて全く知識もなく、なんとなく、それってとっても、なんて言ったらいいのかな、うん。勝手なイメージですよ。勝手なイメージですけど、なんか素人が手を出しちゃいけない危ないものっていうふうに思っていたんですね。まあ今でもちょっと思っているし、全然素人なんですけど。あの、だけど、なんかこう、私は最近その、まあ、砂川さんとも出会った場所だったり、あの、するんですが、あの、経営者の人たちが集まるコミュニティに、あの、ちょっと参加させていただいたりとかするんですけど、そこで、あの、今までに出会ったことのない職業の方と、あの、知り合う機会が結構あってですね、あの、IFA っていうお仕事をしている人とお話しする機会があったんですね。で、まあ、その、IFA っていうお仕事は、あの、まあ、こういう、あの、投資についての知識をすごい持っている、まあ、プロフェッショナルな方なんですけど、あの、すいません、説明が、あの、いかんせん素人で下手くそで。で、その、まあ、私みたいな、何の知識も持っていない、あの、人に代わって、あの、投資について、なんて言うんですかね、まあ、チェックしてくれるというか、代わりにいろいろと、あの、やってくれる人なんですね。で、あの、まあ、ちょっと詳しく知りたい人は、ちょっと、あの、検索してみてほしいんですけど、あの、そういうね、あの、お仕事をしている方たちとたくさん出会って、まあ、その、投資とかっていうのは別に怖いものではないんですよ、と。その、仙台さんが怖がっているものって、投資じゃなくて、投機です、みたいな。その、上がったり下がったりでわーってなったりするのは投機なんですよと。投資ってそういうものじゃなくって、なんかもう長期でやっていくものなんですみたいなことを、うんうん、なるほどみたいな感じで教えてもらったんですけど、まあその中で何でしたっけ、あの、新ニーサですか、新ニーサは、あの、国民の義務ですみたいなことを言っていて、でそのまあそれも冗談だと、もちろん冗談ですよ、なんだけど、まあぜひよかったらこの機会に、あの、投資のことについて、まあ、怖いものではないのだということを勉強とかしてみてはいかがですかって言われて、うん、確かに、みたいな。で、あの、少額からでもいけますよって言われて。で、少額って言ったって、なんか私の、あの、イメージでは、投資をする人イコールお金持ちの人、みたいな。なんかそういうイメージあるじゃないですか。ないですか皆さん。私にはすごくあって、いや、私なんか、私のようなものが、あの、やるものではないと思っていたわけですよね。で、その少額って言ったって、なんか毎月例えば10万ずつくらい積み立ててもらえばとかって言われちゃうんじゃないんですかって思いながら話を聞いていて、いや、少額って言ったってそんな そんなですよみたいなこと言ったら、なんともうめちゃめちゃ少額なら、まあ、それって意味あるのかっていうレベルの額ならば、全然例えばなんかこう1000円からでもやろうと思えばいけるんですよって言われて、えみたいな、そんな金額からでもいけるんですかみたいな。でまあそれだと多分そのみんなが思ういわゆるなんていうんですかね、長期の投資、将来を保証じゃないな、将来をこう、安心して過ごすためくらいの金額にはならないのかもしれないけど、あ、なんかこういうものなんだっていう風に勉強する分には全然お勉強代としてはいい金額じゃないですかみたいな話をされて、なるほどみたいな、なんかそれでちょっとだけ興味が出てきてですね、私もじゃあなんかこう講座解説くらいはしてみようかなって思っていて、今ちょうど準備を進めているところだったりするんですよ。だけど、まあ、なんかその AN さんがおっしゃっているように今の市場はかなり混沌としているらしいですそれはね、なんかこういろいろなね政治の動きとかが、まあ、日本国内だけじゃなくっていろいろ関わってくるからなんですけど、まあ、なんかその辺のこと詳しいよみたいな人とか、ちょっとやってるよみたいな人がいたら、差し支えない範囲でなんかこう教えていただけると嬉しいです。私みたいな素人にこういうものだよみたいな風に教えてもらえると嬉しいなと思っております。はいそんなわけで今日はこの辺で、はい、砂川さんがいない一人の放送でしたが、なんかこう一人で喋るのって結構緊張しますね。その放送にも慣れていけるように頑張っていこうかなと思います。砂川さん早く帰ってきて。はい、今回の放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊びどっちが大事では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。お相手は仙台絵里でした。バイバーイ。